れそれ種じゃない？
種ラジ。どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いいたします。
よろしく。
キリンです。
いやいやいや、
そういうやつ。
ちょっとなんかこう距離感、
はいはいはい、
改めて考えてみるみたいな。そうです
ね、距離感分かんないまま収録してますからね。
はい、ということで、
はいはい、
では岩崎さんお願いします。
はい、今週のドラマ語りのコーナー、イエーイ。
ダセーな。はい、じゃあどうぞ。まあ、
ドラマについてね、いろいろと好き勝手話していこうっていうコーナーでございますけれども、
はい、
今回はですね、僕からは2作品、まあなんか作品紹介していきながら思いついたら話していきましょうかね、うん、
はい、わかりました。
ということで、僕今週、まあ、ハッシュタグをつけても投稿したんですけど、面白南極、料理人というドラマを今見てまして、はい、BS テレ東かなでやっている、番組ですけれども、
結構 BS ってさ、
はい、
見れるけど、
はい、
見づらいよね。
そうですね、あのね、探すのが大変なんですよ。
ほうほう、
曲いっぱいあるじゃないですか、
はいはい、
でそのどの曲が面白いっていう特定のものってあんまりなくって、
うん、
BS 富士でも BS TBS でも BS テレ東でもそれぞれに時々面白い番組があったりするんです、
うんうん、
それを掘るための手段があんまりなくって、
う
ん、
はいはい、
それこそ、まあ、あのドラマとかだったらね、
うん、
今回もだ面白い南極料理人見つけたのはドラマの一覧のまとめがあって、うん、その中で紹介されていた、これ面白そうだなって見始めたみたいな、
はいはいはい、
感じなので、絶対まだまだ埋もれてるのはあるし、特に BS テレ東とか経済系の、ね、ドラマとか、あとは変なドラマ全クールやってたじゃないですか、なんか忍者ものとか、うん、
はいはいはい、今ジョーカーフェイスとかね、
ジョーカーフェイスも富士じゃないですか、の富士の多分民
放です。深夜だから、はい、ワウワウなんかは発見するの超難しいよ。
あ、でもね、ワウワウは逆にあれが差しがあるんです、ワウワウ会員だと。
そうね、
ドラマ W とかめちゃくちゃ、ね、あの見開き使って
仕事してくれたりする、ね、ちょっと話ずれますけど、
はい、
この番組表っていう概念はさ、うん、意外やめてほしいよね。
そうね、
だってネットフリックスがだんだん探しやすくない？
確かにね、検索すれば出てきます。でもネットフリックスはネットフリックスで、うん、あれあの、
ま
あ、
数が使わされて埋もれてめちゃくちゃ多いからね。
でツイッターで結構ね、これがおすすめですって紹介してくれてる人が多いので、うん、まあまあある程度出会えますけど、でも一生出会えない作品はネットフリックスの方が多分あるような気もするし、
だ数の問題じゃない？その地上波だって、
はい、
なんか月9とかさ、
はい、
金八とか言ってた頃は良かったけどさ、
はい、
もう今ドラマが多すぎるしさ、
ね、
もうアニメなんかだともう顎外れちゃうからさ、
そうアニメこそもう無理です、ね、
だからあの数を処理するときに、
はい、
でも検索しちゃうと、
うん、
今度は見たいのしか見れないみたいなね。
そうなんですよね、あなたにおすすめのみたいな、ね、
ラノベ妹もの日常ものみたいな。
俺それって絶対面白南極料理人に出会える気がしないですもん。
あ、まあまあそうでしょうね、
うん、
じゃあちょっと行きましょうか、本編の話を、は
い、ということで、まあ、南極料理人っていう、はい、映画が前にあったのを覚えてますかね、はいはいはい、堺雅人さん主演で、うん、
一番好き
いいですよね、沖田修一監督、
うん、もう平成で一番っつったらこれだね。
もうそこまで来ちゃ
う、そこまで言うぐらいすごくいいよ。
なんか ゆるさと、あとちょっとね、あの南極と離れた距離のあるね、家族との会話とかね、
うん、
で南極というその観測所という閉鎖された空間で、
うん、
おじさんたちがあの、うん、わちゃわちゃその日常を送っていくっていう、
南極という、はい、まあ閉鎖された空間の中で、
はい、
まあ唯一の楽しみがご飯であるという、うんうん、そこだけをピックアップして、
はい、
本当にだから心の少しちょっとした揺れとかを、
うん、
まあある意味こう何あの飯馬みたいな感じで、
はい、
でも一人一人がいいんだよ、
うん、キャラクターがね、
鬼太郎のボスとかもいいしさ、
はいはいはい、
まあまあごめんなさい、それは映画の話、
もともとは小説ですよね。
小説じゃないよ、
違いますか、
これは、はい、その南極料理人っていう、
はい、
そののなフィクションというか、
はい、
ノンフィクションというかその現地の、
はい、
何そのドキュメンタリーみたいな、
はい、
そういうのがあって、
はい、
それを物語にしたんじゃないのかな。
あ、そっか、西村十三のエ
ッセイシリーズ。
なるほどね。
そう
そっか。で、実話ベースでありながらってことですね。
そういうことだと思います。
なるほどなるほど。で、まあこれが、まあ映画版だと堺雅人さん主演というなんかまあね、
うん、
結構イケメン系の方で、でも、まあ、堺雅人さんだからこそっていう、ね、まあ、
堺雅人をイケメンとして取り扱ってはいないと思うよ。全然。 むしろだってずっと困った顔してるの、う
ん、あれ全然半沢直樹の前ですよね。
だから僕はあの頃あの映画ですげえいいなと思って、ね、
クフィオ大佐とかやってる前後ぐらいかな。
そう、そのちょっと前かな。
ですかね、うん、ですよね。
だからこうまあ、なんかさ、イケメンって本当俺嫌いな言葉だけど、造作がいいみたいなそういう話とかじゃなくて、うん、彼の、はい、まあ、舞台人だったってこともあるんでしょうけど、うん、ね、彼が表現するその世界の中で、はい、あの、いや本当にさ、うん、エビを料理するんだったら、うん、あのフライだろうとかさ、はいはいはい、くだらないことにさ、はい、対応しなくちゃいけないんだけど、うんうん、なんとかしますみたいな、はい、そのシーンがすごく僕は印象的で、映画がどうしてもすごい好きだったもんですから、はい、まあ、坂井正人に比べれば、うん、まあ、その身長も高くもない、はい、
浜野健太さんね、浜健さん、
浜健さんが全日ファンクどんな感じでやるのかっていうのが、はい、まあ、この比べてみりゃそういうところがポイントなのかな、
うんうんうんうん、
でどうなんですか。で
料理の話ももちろん回によってはあるんですけど、うん、料理の話だけじゃなくて、うん、例えば子供の日を祝うとか、
はいはい、ありますあります。
で子供はその場にいるわけないじゃないですか、おじさんたちばっかりが集まっている南極、
その場に子供はいないけれど、まあ、お子持ちの人はね、
そうそうそうそうそうそう、はい、なので子供がいる気分を味わうということで、う子供のコスプレをする田中洋次とかが出てくったりするわけですよ。
はあ、なるほどなるほど、う
ん、なんか本当になんかそれぞれの季節ごとの、うん、まあ、季節なんてないじゃないですか、南極って基本的にはずっと雪降っている環境だから、
季節感を体で感じにくいよね、はい、
そうそうそうそう、それを取り戻すために結構その時期のイベントをやっていて、例えばバレンタインデーとかっていう時には、うん、基本的にまあバレンタインデーって、まあ、あんまり良くないと思いますけど、女性が男性にチョコレートとかをあげたりする日ってなって、
日本の場合はそうですよね、うん、
それにまあ習って、でも男性しかいない環境なので、うん、男性が男性にチョコレートをあげるんだけど、やっぱそのおじさんたちならではのおじさんからおじさんに渡すっていうところの恥ずかしさとかがあったりとか、うんうん、なのでそのもらった数であの競い合うみたいなのがあったりするから、その もらったことを偽装するとかね、この浜健さんのやる料理長さんが、隊長さんかが、あの自分がこう信頼を集めてるっていう風にしたいから、うん、結構偽ってチョコをもらったりとか盗んだりとか、
でその、はい、本当に南極隊の隊員の中だけで、はい、その世界を再現するというか、
そうそうそうそう、
日常のこう楽しみみたいなものを何とか再現できないかっていうことを、まあ、チャレンジするみたいな、
本当まさしく必死に日常を取り戻そうとする試みなんですよ、うんうんうんうん、でそれで本当に鬱になっちゃうあの人もいて、南極という環境で、うん、あのカモメンタルの岩崎雄大さんがやってるんですけど、うんうん、その方を、まあ、あのまあその方は実はね、あのもともといた東京に戻りたくないっていう思いから、うん、そのこれからまあ、ね、期間を過ぎたら戻らなきゃいけないので、それに対して鬱になっちゃったって話なんですけど、
あ、帰んなきゃいけないことへの、
そう、帰る場所はないんですよ、親御さんも亡くなっていて、
なるほどなるほどなるほど、
こういう実はあの大変な事情を抱えている方々もいらっしゃいつつ、でもそれをこう仲間同士の和気あいとした感じで癒していくみたいなところもあったりとかして、あるんですけど、でそこら辺 の、まあ、あのおじさんたちがこうコスプレしたりとか女装したりとか、あとバレンタインであげるあげないでちょっとあの悶々としてたりとかっていうところも面白いんですけど、うん、この作品はね本当に何も考えないで見るのがすごくいいなと思ってて、うんうん、結構それこそ先週も紹介した記憶操作とか、うん、現代的なそのあれこれをいろいろ考えてしまうじゃないですか、
まあ、盛り込みたくもなるし、まあ、まあ直接的に描いてたりしますよね。
それが銀行の話を考えたりとか外国人の労働者問題とか考えたりするっていう、ちょっとなんか、頭をよぎるものというか見るのにちょっとした覚悟がいったりするんですけど、面白い南極料理については本当に何も考えずに見てて面白いという、ただただその日常を眺めてるだけで面白い。だから僕が毎回言ってる青春高校ですよね、うん、青春高校も何にも考えずにただ見てるだけで、うん、ハッハッハッと笑って笑えるっていうあの感じがねこのドラマであるっていう、でいて時々さっき言ったみたいにその、まあ、鬱になっちゃってその方たちをいかに直すかみたいなところの、うん、あの話がちょっと打ってくるところがあったりするっていう、このバランス感覚がね、うん、すごくいいドラマになってると思っていて、
うんうん、
で、まあ、特に不自然さも感じないし、それぞれのキャストの方とその役柄のキャラクターもすごく親和性がある気がするし、
うんうん、
見ててあの、ゆったりと気楽に見れるし、ドラマとしても実はそこの日常をちゃんと描くって一番ドラマで難しいところではあると思うので、
うん、
そこをちゃんとやってるっていうドラマだなと思ってます。毎週土曜日の、深夜0時ですかね、
うん、
にやっている番組でございます。
面白ってついてるからやっぱ面白いわけ。
これ元々の原作はそうなんでしたっけ。
まあまあその面白いエピソードがいっぱい連なってるってことですけど、
南極料理人の生活の中の、南極での生活の中の面白いところをピックアップしたエッセイを原作にしてるのでってことですね、
うんうんうんうん、
まあそれをまあ映画版では面白いっていうのを外してね、映画を交わしてますけど、
うんうんうんうん、あ、そうかそうか、元のエッセイに面白い、ね、南極料理人って入ってる
のか、うん、だから元々の原作をまあドラマ化したっていう
つもりで、はいはい、
もしかしたらこっちの方が、今回のドラマの方がまだ原作、ごめんなさい読んでないんですけど、原作に近いのかもしれないですね。
でもなんかこう、まあちょっと前に、はい、疑似家族っていうテーマがちょっと、うん、まあ万引き家族っていうのもありましたけど、はい、ちょっと注目されたりしたじゃないですか、うんうんうん、じゃあその本当は家族じゃないけど、
はい、
家族っていうのをなんか取り戻すために、うん、
はい、
そのあえてそれをやってみるみたいな、
うんうんうん、
そういうことってで、
うん、
結構実は僕らがなんか人間を取り戻すとか、
うん、
自分を取り戻すために、
はい、
本当に大事なことなのかなって思うよね、
うんうんうんうん、
だから多分結婚でもしかしたら疑似家族を作るってことじゃない、
はいはい、
家族じゃない、家族を分からない2人が家族を生み出す、
うん、
想像するってことだから、
はい、
そういうことを人間ともしかしたら繰り返しているのかななんていうのは思ったりしますかね、
うんうん、なるほど、
うん、だってね、
はい、
おじさんしかいないのにバレンタインするわけでしょ。
そういうこと、一旦ここでラジオトークについては以上で、続きはポッドキャストでお願いします、は
い、ありがとうございました。
ありがとうございました。ということで、まあ、
はい、
引き続きねポッドキャストではいきますけれども、
はい
はい、そういう良さがあるというか、
ね、はい、
池田さんどうです、こういう日常系のドラマとか最近見てます？
いや、あんまそう系って言われると困るんですけど、うん、まあまあ好きですよ、
うんうんうん、
あの日常というかその会話の中に、
はい、
だから僕はカルテットとかも、
うん、
その日常系っていいかどうか知らないけど、
はい、
その会話の中のその人の顔を見て面白いかどうかが判断できるドラマの方がいいっていうか、聞いてるだけのドラマって結構苦手なんだよね。
なるほど、セルフの応酬で説明ばかりがされてる
って。だからワタオニも面白いけどまたちょっと分類違うんだよね。
ワタオニは見たことない。
なんか、うん、その、うん、聞いてる人の顔というかリアクションを楽しめるのがドラマの醍醐味かなと思いますから、
うんうん、
きっとそのなんか分かんないけど、
はい、
あの料理をさ見ながらさ、うん、どういう顔してんのかなとか、うん、そういうとこが気になるよね、このドラマはね。
そうですね、いや本当に美味しそうに食べるんですわ。で、あの浜健さんがすげえコックさんなんですわ、
うん、
凝った料理を作る人 で、
うん、
でもちろん食材も限られてるわけじゃないですか。その中でいかにそういう工夫をしていくとか、
はい、
時々その伊勢海老みたいなロブスターみたいなすごい贅沢な料理、あの食材も出てきたりとか、
うんうんうん、
そこら辺の楽しさもあるという。ちょっとだからそこの要素的にはオデッセイという映画に近いですよね。
分かんない、
宇宙に出てって、うん、あの必死にこう あるもので植物作ったりとか、
食べ
物を用意したりとか、マット・デイモン主演のね、
うん、
映画ですけど、それにちょっと違う、リドリー・スコットの感じはありましたね。
はい、じゃあ続いていきましょうか。
いきましょうか。もう一つが日本ボロ宿紀行というですね、これも、テレビ東京のドラマなんですけど、
うん、
毎週金曜日深夜0時52分からやってるドラマで、これは
テレ東がドラマがめちゃくちゃ多いね最近。
多いんですよね、
うん、
前もちょっと話したかもしれないですけど、まあ、テレ東それこそ、プロデューサーの佐久間さんというね、名物プロデューサーのゴッドタンとかのプロデューサーがおっしゃってましたけど、テレビ東京はもともとその、局についている演出家さん、
うん、
テレビドラマディレクターっていうのがいなかったから、うん、外部から呼んでこざるを得なくって、
うん、
でも結果としてはその外部の方が呼んだからこそ、それぞれ の、 その、ディレクターの方、映画監督の方の個性が作品に反映されて、
うん、
いろんな作品が生まれてるっていう
幅広いね、
はい、 で、まあ、時々孤独のグルメみたいなね、ヒット作が生まれたりっていう話があるんですけど、これ実はこの、日本ボルヤード機構も、プロデューサーの方が孤独のグルメとか、うん、あとは昼の銭湯酒という、まあ、銭湯を行って、うん、その近くの居酒屋で飲むみたいな、うん、あのドラマと同じプロデューサーらしくてですね、うん、これもまあ孤独のグルメとか昼の銭湯酒もまあ実際のねリアルなお店とか、うん、銭湯酒だったら銭湯とかね、実在する銭湯とかに行ってそこでドラマを撮影するっていうスタイルを取ってるんですけど、
はい、
日本ボルヤード機構も本当に現存する今実際にまあ日本中にあるボロ宿、ボロい宿、まあ、温泉街とかね行ったりとかして、うん、そこでドラマが進んでいくって話なんですけど、なんかまあ売れない演歌歌手というか、売れないあれは演歌なのかな、ちょっと懐かしい感じのね、
うん、
歌を歌ってる歌手と、まあ、マネージャー兼そこの事務所の社長さんとが2人が、うん、まあ、2人旅で、まあ、流しみたいな感じで各所回っていろんなところで、まあ、勝手にゲリラライブみたいなのを行って、うん、でそこで CD を売ってみたいな感じで、うんうん、その金銭的な源泉はどこに来るんだって、まあ、いろいろ突っ込みどころあったりするんですね、
うん、
それがまあ若い女性 と結構年いった、うん、男性っていう設定だからなんかいろいろ問題も起きそうな感じはするっていう、うん、そこを一回こう置いといて、それを親父ノスタルジーとして置いといて見ると、うん、なんかね、なかなかそのボロ宿の、やっぱりね圧倒的な場の絵力なんですよね、
うんうんうんうん、
そこのボロ宿で撮るっていうだけでこう絵が持つというかワクワクするというか、
うん
うん、あこんなものあるんだみたいな、手榴弾消火器とかあったりするんですよ。
ほう、
なんか手榴弾の形した、
はい、
あれなんかとか何か火事とか起きた時に、
はい、そ投げつけるのかな、
そう
それが宿の中にある
とか、ね、あったりするんです。もう見たことがない。
それはまあ古いものってことなのかな。
そうですね、アンティークってまあ今言っちゃうけどもともとあったものだから多分フル道具とかがねいっぱい置いてあるんだと思うんですけど、
はいはい、
それが
あったり
各所にあったり、
はい、
あとまあそのボロ宿なんでちょっと心霊要素を絡めて霊的なものが出てくるみたいなものを見せたり、
うんうんうん、
結構いろいろとその場所場所によって、
まあ、趣があるわけでしょ。
味付けを変えていく、
はいはい、
共通フォーマットとしてはそこでまあ温泉があったら温泉に入るとかね、温泉に入れるとか、うん、そこで歌うとかっていうの共通するものはありつつも、
うん、
それぞれの場所によってそれぞれ の、まあ、観光地全然県とかもね都道府県全然違ったりするのでそれぞれによって味付けを変えていくっていうところが楽しめるって、だから旅番組をドラマとして見てるような感覚でもあるので、
うん
うん、行ってみたいなとも思うし、
うん、
だからリサーチよくこんなの調べたなと思いますね。
うん、
多分日本全国回っている方がいらっしゃるんでしょうね、うん、アドバイザー的に。
まあもともと詳しい人も ねいるとは思いますけど、まあでもあれだよね、それを まず物語に織り込みながら作っていこうっていうふうな、まあ、企画の、
ね、そうですね、
もの、ね、取りつかれた人のやっぱこう、
うん、
着眼点というかエネルギーというかそういうことだよね。
そうですね。そんでて、まあ、孤独のグルメとかに共通するのはやっぱ昔ながらのお店を紹介しますよね、基本的に。まあ、それこそが、
うん、
物語としての厚みがあるってことはもちろんあると思うんですけど、
まあ、語るべきことがある。だから別に今のでもいいんだろうけど、
うん、孤独のグルメでもね新しいメニューとか紹介したりしますから、ね、
ただやっぱこう、うん、店主の魅力とかとマーケティングっていう文脈によらないっていうか、その良いも悪いも、
うん、
全部こう飲み込んでそこに存在してるっていう感じとかが、うんうん、だからすでにこう人じゃないけど人みたいな、
うん、
お店が人みたいな、
ね、
宿が人みたいな、
なそういうお店をあえて選んでる感じはしますよね、
うんうんうん
うん、もちろんその孤独のグルメもそうですけど、いらっしゃるそのお店にいらっしゃるって設定の人たちはね、
うん、
本物の人じゃなくて役者さんだったりするわけなんですけど、
そうですね、
うん、でもそれは本物の人使っちゃうとなんか不自然に見えちゃいそうなところがうまくっていうね、ドラマとして成り立たせるバランス感覚になってたりするんで、
時々寅さんとかたまに見るとさ、
はいはい、
絶対本物だろうみたいな人が出てくるじゃん、
はいはいはいはい、
ああいうのとか見るとその本物の使い方もなかなかこうさじ加減、
はい、そうですね、
面白いなと思いますけど、
そうそうそう、うん、完全に演者ばっかりじゃなくて時々そういうものがいると面白いというのがありますね、
うん
うん、という日本ボロ宿機構という
はい
ドラマ、両方ともテレ東の方は BS テレ東でね、こっちはテレ東の深夜ですけど、
う はいはいはい、
多分オンラインでも会員になったりすると見れたりするのもあると思う。
ちょっと俺ねまだこれ録画したところで見れてないんですけど、はい、やっぱ気になるよね、
うん、やっぱ切り口がこう尖ってるとねそれだけ見たくなりますよね。まずね、
そうね、なんかね、よく言いますけどね、その医者とか刑事ものばっかりじゃなくてっていうのはあるけど、うん、別にそこで見るわけでもないわけだけど、
うん、
あとはね、そのボロエド機構はある種パターンの中では、
うん、
のバリエーションではあるわけですけど、そうですね、まあ、だからこういうことも飲み込みながら、
うん、
月訓のドラマとか作ってほしいよね。
確かにね、
この設定のまま、うん、王道と予算をかけてどうなるのかみたいな、そういうドラマ見てみたいですよね、うん、南極料理人とか全然いけると思うけどね。
ドラマでね、普通に日中にやってもね、ただおじさんたちが判決になったりするんで、それはちょっと深夜ならではかなっていうのはあるかもしれないですね。判決どころじゃない、全裸になってますわ。全裸になったりするんで、
はいはいはい、それ
ギリギリアウトかもしれないなっていうのはありますけど、
うん、でもそれはメゾンドポリスより断然こっちの方が面白いと思うけどね。まあ、いやそっちはそっちでいいんですけど、はい、ありがとうございます、
はい
はい、ということで週刊ドラマ語り、今回は面白南極料理人、そして日本ボロエド機構をお送りいたしました。
はい、お送りしましたのは岩崎と
池田でした。
種の島だ。